知らない人についていってはいけない。私や皆さんが小さい頃、親や先生から教えられ身につけた危機管理です。お菓子をあげる。どんなにめぼしい条件を示されても、お家の人が事故に遭って病院に運ばれたから連れて行ってあげる。それがもっともらしい理由であっても、知らない人からのおいでという誘いに乗ってはいけないと教えられ、私たちは大きくなりました。これは日本だけでなく、世界共通の認識だと思います。で、こういう感覚を身につけた私たちが、イエス様が弟子たちを招かれた時の話を読むと不思議に思います。今日はペトロとアンデレ、ヤコブとヨハネがイエス様に弟子として召された時の御言葉です。ここでイエス様はまさに私についてきなさいと声をおかけになっています。しかも現役の漁師たちに人間を取る漁師にしようと言って彼らを招いています。そして彼らはすぐにイエス様についていくのです。ついておいでと言われても、簡単についていってはいけないという考えに、小さい頃から慣らされた頭で考えると、やはり不思議です。で、そもそも弟子というものは、自分からこの方と思う先生に志願をし、弟子にしてもらうものです。で、その道を極めたいと何か願うときに、尊敬する先生を見つけて頼み、弟子入りし手ほどきを受けるのです。で、聞いた話によると、禅寺に入門しようとする人は寺に何日も通い続け、死の問いにいかに答えるかを試されるのだそうです。志願しても簡単に弟子としてはもらえない。その資質を見極められるという場合もあるのです。弟子とは志願してなるものという考え方は日本だけのものではありません。当時のイスラエルもそうだったと言われます。ラビと呼ばれる聖書の先生のところに行き、そこで勉強をしたいと頼み、門下生となるのが一般的だったそうです。で、この時弟子たちがすぐにイエス様についていったということも私たちは不思議に思うのですが、先生であるイエス様自ら弟子を招くということ自体が、当時の人たちにしてみれば、異例の不思議なことだったのです。短いのでもう一回読みます。イエスはガリラヤ湖のほとりを歩いておられたとき、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師だった。イエスは私についてきなさい、人間を取る漁師にしようと言われた。二人は網を捨てて従った。また少し進んで、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネが船の中で網の手入れをしているのをご覧になると、すぐに彼らをお呼びになった。この二人も父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスの後に従った。ペテロたちがほぼ初対面に近いはずのイエス様の呼びかけに、どうしてたった一度キリの呼びかけでついていったのか、私たちは自分たちが身につけた考え方からそう思います。ですが考えてみると、逆にイエス様はどうして彼らをお呼びになったのでしょうか。何故にイエス様はこの漁師たちを自分の一番最初の弟子として呼ばれたのかと不思議に思うのです。今後のイエス様の宣教活動に貢献する何か、例えば類まれなコミュニケーション能力とか、人々からの信頼とか、もしくは活動支援できる資金とか、人目を引く器量とかを持っていたからなのでしょうか。彼らに一体どんな能力や資格があって弟子にされたのかと思うのです。皆さんご存知のように、この時イエス様に従っていた彼らには何か特別な素晴らしさがあったようには思えないのではないでしょうか。ここに出てくるシモンとはもちろんペテロのことです。ご存知のようにペテロとはイエス様がつけた岩という意味のあだ名です。叩いてもちょっとやそっとの力では砕けない、頑固で融通が効かない人だというのでつけられたあだ名です。ヤコブとヨハネに関してもイエス様が彼らを雷の子らというあだ名で呼んだと言われています。 雷って言えば昨日すごかったですよね。あのうちのすぐ近くで落ちたんですよ。あの遠くで鳴ってる時はピカって光ってしばらく経ってな音がするじゃないですか。でも昨日思ったんですけど、光った瞬間にバンって言うんですよね、近くにあると。ってことはヤコブとヨハネ雷の子らですから、何か人に言われるとすぐカッてなってバーって言い返すとか手が出ちゃうとか、そういうふうな貴重な荒さがあった人たちだということです。でですね、16節19節を見ていただくと、そんな彼らをイエス様がご覧になったというふうに書いてあるのです。でこの言葉はただ見るというだけの意味ではないのです。ちらっと見るというよりはよく見るということ、皆さんの顔を覗き見るようによく見るということです。もっと言うとですね、観察するように見るという意味の言葉です。で観察する人というのは細かいところまでくまなく調べますよね。そういう表面的なところから内部の構造、性質や特性を見極めるために見る、それが観察をするということです。神の御子であるイエス様がそんなふうにして観察するように見るわけですから、弟子たちも私たちもイエス様から見たらもう中身が丸見えのスケスケです。表面的には強気でいても内側に弱気なところを抱えているということも分かっている。良い人を装っていたとしても実は腹黒い気持ちを宿しているということもイエス様には見えている。人前では謙虚そうに振る舞っていても謙虚そうで家では傲慢だと家の人に指摘される。そういうものをすべてイエス様は見抜いておられる。それこそペテロが頑固で一度言い出したら気持ちを切り替えられないということも、ヤコブやヨハネがすぐにイライラして爆発しやすいことも分かっておられる。でも私について来なさいと言われるのです。イエス様の選考基準ってどこにあるんでしょうか。もう少し先の3章13節というところには、この4人だけでなく12人の弟子たちを選んだ時のことが記されています。でそこにはこう書いてあるのです。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると彼らはそばに集まってきた。ここにですね、これと思う人を呼び寄せられるととあります。で書かれているんですけども、やはりそれしか書かれてないのです。どんな人がこれと思う人々なのか、肝心なこれという部分に当てはまる人の説明が全くありません。かといってイエス様が手当たり次第に集めてきた12人というわけでもなさそうです。要はですね、イエス様がこの人たちだと思ったこれという理由は不明のままだということです。そしてそのことは今日のペテロたちを弟子とされたこの箇所も同じ、何も触れられていないのです。で私たちは事柄がわからないままの状態というのがあまり好きじゃないのです。白黒はっきりさせたい。それでも日本人は、灰色の部分を残して曖昧に生きていくことが上手なのかもしれませんが、それでもわかることならわかりたいのです。そして理由がわからないとなんとなくモヤモヤするので、ここを読んだ時にも何か理由を見つけられないだろうかと一生懸命見るのです。ですがですね、今日この箇所を読みながら思ったのは、ひょっとするとイエス様は私たちが思うような理由を通っているのではない、聖書はそのことを私たちに伝えようとしているんじゃないかと思ったのです。つまり私たちはどうしてもイエス様の弟子となるのにこれが必要なんじゃないか、あれが自分に足りてないんじゃないかといろいろ考える。ですがイエス様の方では弟子になるのにふさわしい条件とか能力とかそういう理由を何一つ問題にしていないということ、それをあえていろいろ書かないという仕方で私たちに示しているのではないでしょうか。でそう考えてみるとイエス様は確かに何もかもご存知なのです。先ほど彼らをイエス様がご覧になったということの意味を話しました。そこでも言いましたように、イエス様は彼らの性格も能力も家柄も人間関係も分かっている。でもイエス様が分かっているのは 今まさに召し出そうとしている彼らの資質や状態だけじゃないのです。イエス様は彼らがこれから熱意を持ってイエス様に従っていくということも、けれどその熱意のために誰がイエス様の一番弟子かと言って言い争ってしまうことも、そして最後までついていくとかっこつけて言っておきながらそのイエス様との関係を否定してしまうことも、すべて含めてご覧になったということです。将来まで見ている。そしてそういうことをすべて分かった上で、なお私についてきなさいと弟子として呼んでいるのです。書かれていないのは条件じゃないということです。聖書が記していないのはそれだけではありません。ここにはペテロたち4人がどんな思いでイエス様に従ったのかということについても全く触れていません。もちろん彼らが何も思わずに従ったというわけではないと思います。ペトロとアンデレは仕事道具の網を捨てたと言われています。ヤコブとヨハネは網どころか船も親も従業員もそのままにしてイエス様についていったと言われるくらいです。イエス様に従うというこの決断が決して小さなものでなかったのは容易に想像できます。実際ですね、彼らは私たちはこの通り何もかも捨ててあなたに従ってまいりました、イエス様にそういう場面が10章に出てきます。何もかも捨てて従ってきたという思いがやっぱりあるのです。そしてその言葉が示すように、何もかも捨てて従っていくという熱意、覚悟はイエス様に呼びかけられたこの時からのものだったはずです。にもかかわらずそれが全く記されていない。ただ私についてきなさいと言われるイエス様の言葉に従った、それだけです。イエス様の弟子となるにあたって、従うにあたっての決意や覚悟よりも従うという事実そのものの方が大事だということです。考えてみれば、どの弟子にも決意や覚悟があったのです。けれど誰一人その決意や覚悟を貫けなかったんじゃないでしょうか。だからイエス様は十字架につけられたのです。ある者はイエス様を裏切り、ある者たちは見捨てて逃げてしまった。これはイエス様と共に生きていくと決心して受洗した皆さんにも分かることだと思います。あの時洗礼を受ける時のあの熱意、それが信仰生活の状況の中で薄れていってしまうということ、自分自身の不甲斐なさに弟子として私ふさわしくないなと思ってしまったりするということ、そんな大それたことができないと信仰の歩みから遠のいてしまう人だって中にはいるのです。イエス様に従っていきたいという思いは間違いなく尊いものです。しかしそれが人の思い、私たちの思いである以上、うまくいかない状況や自分自身の至らなさに直面する中でどうしても崩れてしまう、そういう思いでもあるということを念頭に置いておかなくてはいけません。そしてもしイエス様が弟子として従っていく、その覚悟や決意を問うているのであれば、誰も最後まで弟子として歩み抜くことはできないのです。ということはですね、彼らのようにつまずいてもいいのです。従うという事実そのものを大事にして、つまずいても従っていけばいいのです。なぜなら、私についてきなさいというイエス様のお言葉は、イエス様の言われた通りに言うと、来なさい私の後ろにと言っておられるからです。イエス様の後ろを歩んでいった弟子たちは、罪人を救うためにご自分を捧げられたイエス様の姿を見ます。私たちであれば、御言葉を通してこのイエス様を見る。御言葉を通し、ふさわしさもなく脆い覚悟でつまずく私たちを救ってくださった十字架の主から罪の許しを受け取って歩んでいくのです。そうやって 私たちの思いを根拠に歩むのでなく、許しと救いをくださる主の御心を起点に歩む。毎週礼拝を通してこの主の御心から出発して歩む。それが弟子なのです。そのようにして弟子としての歩みを主から受け取っていくのが私たちなのです。そして最後にもう一つ大切なこと、私の後にと言われる救い主に従う。そこには一つの約束が伴っているということです。私についてきなさい、人間を取る漁師にしよう。これは私があなたを人間を取る漁師にしますというイエス様の約束です。誰かをイエス様のもとに導くことができない、そんなふうに思わないでください。ペテロとアンデレの能力や覚悟で人を取る漁師になったのではありません。私の後にと言って招いてくださったその方の言葉を起点に歩み始めたときに、彼らもまたペンテコステ以降、人間を取る漁師としての技に導かれて作り変えられていったのです。私たちを神様が人間を取る漁師へと作り変えてくださる。神様の働き、神様の御業を共に担う弟子としての働きです。その中で相変わらず自分の力のなさに嘆いて落ち込むこともあるでしょう。思いが揺らいだり決心が薄れたりすることもあるでしょう。でも私の後にと言ってくださる方がいるのです。そしてその方についていく者は、そのような自身への罪に気づかせ、なお私と歩めと呼びかけを持って神様の御業に共に歩んでいこうと私たちを召し出し、人を取る漁師として作り変えてくださる主の備えた道を歩んでいくことができるのです。この歩みが十字架の死に至るまで私たちを愛された神様の愛を知る人生の日々ともなります。そのことを心に留め、この神様の約束の招きに応えていきたい。ついてきなさいと言われたら、人間を取る漁師になる、そう約束してくださった神様の招きに応えて歩んでいきましょう。お祈りいたします。天の父なる神様、5月になりました。爽やかな明日、あなたに招かれて礼拝の恵みに私たちは預かっています。今日もまた共に歩めと、あなたが私たちを招いてくださり、一週間の歩みへと出てまいります。どうぞ私たちを励まし、あなたの思いによって強められ、歩みをなしていくことができますように導いていてください。そして主よ、どうぞあなたの約束のお言葉通り、私たちが関わる一人一人に主の御心を行うものとして私たちを用いてくださいますように、どうぞ一人一人の一週間の日々を、また関わる人々をあなたが祝福していてください。願いと感謝、私たちの主イエス・キリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。